それでは吉田賀納牧師に、今日の宣教題、キリストに根を張り結ばれると題して宣教をお願いいたします。
皆様おはようございます。おはようございます。1階の皆さん、それからズームの皆さん、おはようございます。先週は草抜きをして、散々パラ根っこから草を引っこ抜いたんですが、今日は根を張る話です。私たちはどこにいるんでしょうか。私たちはこの世にあって一体どこに立っているんでしょうか。聖書の御言葉はキリストに根を下ろして作り上げられなさいと語ります。私たち人間は何かに根を下ろしていないと不安定で仕方がありません。根を持っていなければ、何かに根を張っていなければ、人生は危ういものだということを誰もが感じているのではないでしょうか。懸命に生きてきたつもりだが、結局は何者でもなかったという寂しい結果に誰もが怯えているのではないでしょうか。生きる場やこの社会が、そしてこの世の価値観がとても揺らいでいます。新コロナの経験も、どこか地殻変動のような経験だったと思います。この間はこれ、今日はこれ、とにもかくにも良さそうなものに結びついておこう、専門家の言うことに従っておこう、とりあえずはベターなものを選んでおこう、そうします。けれどもこの間まで強そうに見えていたもの、みんなが大丈夫だと言っていたものが、あっけなくひっくり返ったり壊れたり揺らいだり、他愛もなく潰されたり、そうなってしまう事実を私たちは経験として知っております。どこに根を張ればいいのか、なかなか分からなくなっていると感じます。一体何と何と結びついたらいいのか、一生懸命に生きながらもどうしようもない不安を抱えている、それが私たちです。今日の聖書の御言葉コロサイ書は、私たちの人生の歩み方、道の選び方を方向づける魂のありようとして、キリストに結ばれて歩むということと、キリストに根を下ろして作り上げられていくということを教えてくれています。イエス・キリストに根を下ろす、目には見えないそういう行為ですから、バカバカしいことのように思われるかもしれませんけれど、キリストに根を下ろす人は土台を失うことがありません。イエス・キリストはありとあらゆるこの世の低みと苦しみを味わわれながら、その中からあなたにつながっていると私たち人間に語りかけてくれました。このキリストの支えは失われることはありません。あの十字架の苦しみ悲劇の中でさえ消え去ることのなかったイエス様の祈りと愛、そしてその愛こそが神様ご自身の御心であると、神様が祝福されそのイエスをよみがえらせた、その神の愛が私たちの土台なんです。そこに根を下ろすことができるんです。それが私たちを支えているというんです。そこは私たちが疲れた時、私たちがしくじった時、そして自らの罪に沈む時に戻ることが許される場所なんです。ただしそれはキリストに一旦根を下ろしたらもう何の苦労もないからねということではなくて、むしろそこに根を張ることによって 形作られる。どう生きるか、何と結びつくべきかを選ぶときの判断の根拠、選び取りの根拠を私たちは持たされるということです。例えばある一つの場面でそれを選んだ方が一見プラスになると思えるものと、それを選んだならマイナスを背負い込んでしまうかもしれないと思えるもの、そのどちらをも選ぶことができるという場面に遭遇したとします。あるいはこのこと、この人に関わったらマイナスになる、関わらない方が絶対プラスになる、どうしようかと戸惑ってしまうような場面に遭遇したとします。その時にこの世でお金や地位や安全を手に入れたいという価値に根を下ろす人は迷わずにプラスになるものを選び、プラスになる人とだけ関わろうとするでしょう。けれどもキリストに根を下ろす人はその場面でキリストに聞くでしょう。アメリカの若者たちが語っている慣用句に WWJD What would Jesus do? という言葉があります。イエス様ならどうなさるだろうか。私たちはそのように聞くんです。そして場合によってはマイナスと結びつこうとしたり、この世でいるところのマイナスな問題を背負っている人々の友達になることを選び取るということがあるのだと思います。そこにはロープとか回り道を覚悟しなければならない事実があると思います。新しい葛藤が生じてくると思います。こんな悩み葛藤を抱えるくらいならイエス・キリストを知らずに生きていた方が楽だったと言えるかもしれない。けれどもキリストに根を下ろす生き方は私たちの葛藤や引き受けたゆえのロープや回り道が決して虚しいものではなく、その引き受けたマイナスさえもが自分を支えてくれるし、私という人間の性を作り上げてくれるのだという、このマイナスこそが人生のバネになるんだというような実感を人生に与えてくれるようになります。家畜小屋という最低の場所にお生まれになり、十字架という最悪の場面で死なれ、この世の最大のマイナスと思える道を歩まれながら、なおも神を信頼し人々を愛する愛において勝利され、それゆえよみがえらされたイエス・キリストが、私が踏ん張っているこの足元にいらっしゃって、私たちのこの足の根を包み込み握りしめるように守っていてくださって、ロープを選び取った私の足元から私の中に慰めと癒しと祝福を逆流させてくださるんです。キリストに根を下ろしたからこそ選び取った全ての人生の選び取りを必ずや意味あるものとしてはっきり与え返してくださる。それが十字架と復活のイエス・キリストに根を張って生きるという生き方の素晴らしさだと思います。キリストに根を下ろして作られていきなさい。神様は私たち全ての人間に人生の土台、命の根を下ろし根を張る場所を与えてくださったんです。やがて迎えていくクリスマスの深いメッセージであります。たくさんの人々がこのことに気づいていませんけれど、私たちキリスト者はキリストに根を下ろした生き方をし、また私たち教会がキリストに根を張ってこの世に生きる人々に仕える働きに取り組んでいく、そう願って歩んでいきたいと思います。そしてその選び取りをした私たちや私たちの教会を通して その土台であるイエス・キリスト、その方は崩れたり揺らいだりすることがない命の支えなんですということを証しすることができたら幸いと思います。もう一つの人生の指針に触れておきたいと思います。それは6節にありますキリストに結ばれて歩みなさいということです。キリスト者とは、クリスチャンとは、一言で言うならばイエス・キリストと結ばれて生きる喜びを知った人々だと言えます。人生に切れることのない結びを持っている、そのことを知ったということです。私たちはキリストに結ばれています。人間は必ず誰かと一緒に結ばれていなければ生きていけないと思います。たった一人で戦って生きてはいけないし、事実一人で生きているのではないんです。人生の重荷、日々迫りくる悩みを私たちは決して一人で選び、一人で決断し、一人で耐え忍び、一人で責任を負う、そんな孤高の戦い、孤立無援の戦いをしなくていいし、してはいけないんです。私のせい、私の人生、あなたのせい、あなたの人生はキリストと結ばれています。私の人生の荷車はイエス様が首輝きをかけてくださって一緒に引っ張っていてくださいます。あなたの涙はキリストと結ばれ、私の疲れはキリストと結ばれています。自分一人で戦うしかない、自分一人でやっていくしかない、そう決めてしまうとき、私たちは自分の考えや自分の感情というお城に立てこもってしまって固くなになってしまいます。そしてその固くなったところから新しい問題を生み出してしまって苦悩の深みにはまり疲れ果ててしまうことがあります。立てこもってしまったことが一番の問題だったりするものです。でも人間は結びついているものや結びついていてくれるものを知らないときにはどうしてもそのような立てこもり、孤高の戦いに入り込んでいかざるを得なくなります。無理もないんです。誰も自分のマイナスと自分の失敗と自分のこの苦しい境遇と結びついてくれる人なんかいるわけがないと、そうしか思えないからです。そしてたくさんの人々が自分を自分で救い、自分を自分で守ろうと自己責任、自己救済の苦しい道をあえぐように歩んでいます。けれどもキリストは私たち人間、私たち一人一人と結びつこうとしてくださっています。私たちが求めるならどのような失敗とも結びついてくださいます。どのような惨めさとも結びついてくださいます。そしてキリストはどのような罪人とも結びついてくださいます。キリストに結ばれて歩むとはこのことに自分自身を明け渡して委ねることです。人生は決して一人で立ち、一人で選び、一人で作り、一人で耐え忍び、一人で責任を負うものではない。人生は常に誰かと一緒に作るものであり、誰かと共に歩んでいくものです。そして変わることのない隣人となってこの私の人生に結びつき、私に向かい合い、私と共に忍耐し、私の人生の責任を一緒に背負ってくださる方がイエス・キリスト、私たちの救い主なんです。私たちの人生はキリストに結ばれ、キリストと歩み、その中で作られていきます。私たち一人一人はキリストに結ばれているのです。そしてだからこそ私たちは互いに結ばれていこうとするのです。互いに結ばれていこうとするのであります。キリストに結ばれている人生と人生を結び合っていこうとするのであります。一 人の人の経験が分かち合われるということが本当に大切です。と言っても、自分が難問に直面した時に自分はどんなふうに頑張って難局を切り抜けたかという話を聞かせる、聞くということではなくて、自分が苦しかった時にイエス様が結びついていてくれた、キリストと一緒にあの道を越えてきたという喜びを分かち合う時に、その人のキリストと結ばれた歩みの経験がみんなにとってのキリストと結ばれる人生の経験になっていくんです。一人の苦しみ、一人の痛みは確かにその人にしか分からない厳しい重荷です。でも自分一人ではもう背負いきれないから、毎日毎日イエス様を呼び求めてきましたという、その切実な祈りに、その歩みに接していくときに、私たちは何とかして一緒に戦いたい、何とかして共に歩んでくださるキリストの慰めをそこにもたらしたい、何とかしてその一人の痛みや苦しみを、苦しみが克服できるようにと祈りたいと結びつこうとするんです。その時私たちはただ一人の方を、その時私たちはただ一人のあの方を仰ぎ見ています。人間の苦しみ重荷をもう一人の担い手として、その人の傍らに立っていくことのできる方、そうです、十字架を背負って歩まれたあの方にだけこの方の痛みを背負ってください、この人を背負ってください。そして祈るしかできない私をも憐れんでくださいとより頼みすがっていくんです。私たちが共に結ばれるというのは、お互い仲良くするということではなくて、私たちが共に結ばれるというのは、この一人のキリストにあなたの結びつきをここに結んでくださいという祈りに我々が結びつけられていくということです。そこにある痛みを、その人の苦悩を担いきれない自分の情けなさもイエス・キリストに向けて差し出していくときに、その時に私たちの間にキリストに結ばれて歩むという出来事が起こっていくんです。キリストの結びが私たちの結びになるという出来事を私たちは経験させられるんです。毎週ごとに重ねられているミャンマーを覚える祈祷会は一昨日36回を数えました。毎回のことですが、祈るしかできないもどかしさを抱えながらも80名以上の方々が一緒に祈り続けてきました。そしておととい一昨日、ミャンマー本国で追い回されながらもボランティア活動を続けているミャンマーのクリスチャンから声が届きました。たった一言の声でした。祈りだけが希望です。その一言でした。しかしそれが祈り会に参加している人々をもう一度結びつけてくれました。その人がキリストに結ばれているということが私たちの結びになる、そういう出来事が私たちの間で引き起こされていくのです。そしてそのような結びによって、私たちはまた一人一人に届けられる慰めを、その人に届けられた慰めを私の慰めとして味わう道にも導かれていくのであります。私たちの信仰というのは結び合わされて生きる、結び合わされていく経験とともに育てられていくんです。育てられていくんです。信仰もまた個々人が一人で信じ、一人で分かり、一人で深まり、一人で作り上げるようなものなのではないのです。一緒に築き上げられていくのが信仰なんです。キリストに結ばれるという経験を私たちはどれだけ一緒に味わうことができるでしょうか。一人で戦うときにはキリストと結ばれる経験をいただけませんが、分かち合うならば、祈り合うならば、キリストに結ばれる、そのような出来事が私たちみんなの出来事になっていくのです。お祈りをいたします。 主なる神様、迷うことの多い時代を生きています。悩むことの多い暮らしをしていますけれども、ふと私たちには足をつけ根を張るところがあることを思い出させてください。選び取りに迷った時、キリストは、イエス様はどうだろうと考える勇気を与えてください。そしてたとえ選び取る道がマイナスを背負うような道であっても、その時はそこに踏み行くことができるように勇気を与えてください。しかし必ずあなたはそのことを祝福してくださいますから、信じてもういただいたこととして前向きに歩んでいくことができますように導いてください。神様、私たちの交わりを本当にあなたによって結びつけ、豊かに膨らませてくださいますように。これまで数年間ご一緒に礼拝を捧げてきた山田健司さん、愛さんご夫妻が浜松にご出張ということで、今日は最後の礼拝をご一緒に守っています。結ばれた交わりをありがとうございました。お互いにとって大切な人生の経験になりました。どうぞそれぞれをあなたが祝福してください。また今日という二度とない礼拝のこの時を共に捧げている私たち一同を、本当にあなたが結んでくださり、そして一人一人の固有の生活にまた送り出してくださいますようにお願いいたします。感謝してこれらのお祈りをイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。